9月21日配信分です。最近はちょっと去年の9月26日を紹介したんですよね。で、とうとう一巡したんで、そろそろ新しいネタに入ろうかなと思ったんですよ。で、一応用意したんです。ただこれがこれからノリに乗っていくかどうかは置いといて、ひとまずご紹介します。
なんだそれ。
今回はですね、語源をちょっと知識をね、深めないとね。
全然先に進まないから分かんないよ。
秋の語源を。
秋。
秋ですからね。9月ですよ。
乃木編に日。
はい、そうです。での語源をちょっとお話ししようと思います。
はい。
これは、3つほど説があって、どれも確定したわけじゃないんですけれども、ちょっと一応知っとくといいかなっていうことで、1つ目の説としては、空の色が明らかな時期だからというところから来ています。
はっきりしてますよね。
そして2つ目、穀物などの収穫が飽き満ちるから。これ、飽
き
る、
どういう字だ？
な、物事に飽きるとか、そういうの字の飽き。
収穫の時期ってこと？
そうそうそうそう。飽き満ちるっていうとこから秋という語源がになったんじゃないかっていうところと、3つ目、もみじなどに使われる紅の字、つまり赤が転じて秋になった説。この3つの説があります。どれも、決して確かなことではないんですけれども、一応説としては、秋満ちるが有力であるっていう風にはされています。というわけで、オープニング10秒チャレンジ
出た、久々のというわけで。
今日の挑戦者は平井くんです。
はい。
あ、全然考えてなかった。
というわけで平井くんです。
はい。というわけで平井です。
はい。
それでは行きましょう。お題、平井くんなりの秋。食欲の秋とかね、芸術の秋とかね、その平井くんの秋を10秒で伝えてください。
解説まで10秒だよ。
言います。よーい、スタート。
そりゃもう睡眠の秋でしょう。眠いんです。とにかく眠いんです。ね、寝かしてください。
それ年中じゃねえかよ。
ワンサイズポッドキャスト、チョイズレアンテナ。
どうも、家具が欲しい勝谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも。
おっ。
久々に出た
ー。かぶったー。気を取り直して、どうも、地デジ対応テレビ、新しいテレビが欲しい平井正幸です。
どうもー、パグが欲しい中澤雅人です。
なんだそれ、急に変わってきたな。この番組は役者やモデルで活躍中の平井正幸、舞台にも出演する声優中澤雅人も、そしてマルチタレント修行中の勝谷浩二の3人、プロジェクトワンサイズがフリートークを中心に今回も楽しくお送りしてまいります。
ごめんねごめんね、僕ね、2番目って思ってパグにしようと思ってたから、完全にドンドンドンっていうなんか変なテンポにでき
た。
すごい恥ずかしい。
爆死した人がいますけども。まあね、秋って言ったらいろいろありますよ。
はい。
ただね、僕が最近っていうか今年の秋は恋愛の秋になりそうなんだ。というのはね、まあちょっと前のポッドキャストで、合コンやりたいっていう話してたじゃん。で、まあ合コンやってるわけですよ。ちょいちょいね。ちょいちょいやってて、で、まあちょいちょいいいなって思う子がいて、で、ちょいちょいメールとかをして、で、今度ちょいちょい飲みに行こうかみたいなことを言ってるんですけど、久々すぎて、この女の子を飲みに誘うとか、なんかこう、しかもなんか、なんていうんだろうな、僕も彼女いなくて親しいから、どういう風にするんだっけみたいなさ、だから、まず、こう、僕がこの子を本気ラブなのか、ちょっと気になってるところがもうわかんないわけ。なんか、もう本当になんかね、初恋気分ですよ。これって恋みたいな。でもな、みたいな。まだ、そんなに深く話してないし、みたいなところがあって、そこを、どうしたらいいかを今日二人に相談したい。
なるほどね。
そうだって、まあね、前も言ってたじゃん、この番組で相談に乗りたいと。だから僕の相談に乗ろうし。
いいよ。
相談が来た。
そう。
来た、相談が。
かずやこうじさんからの相談です。はい、で、気になる女の子がいるんですけど、
はい。
その子と、飲みに行っ ったりとかね、まあ、相手も、うん、あの23歳なので、まあ、お酒も飲めるので、うん、飲みに行ったりとかして仲良くなっていくことっていうのはできるんですけど、あの、うん、25歳の僕が今こう告白をするとか、うん、そういう時っていうのはどうすればいいんですか、
うん、そうだね、そういう告白とかね、中澤くん、
はいはいはいはい、
うん、あの
そこで僕に向
かって、ね、なんかこう、昔なんか学生時代っていうのはさ、毎日一緒にいてさ、
そうだね、
でこうずっと一緒にいて、まあ、なんかお互いになんかこのままずっと一緒にいたいなムードっていうのが流れるじゃん、うん、あとはもう言葉だけみたいになるじゃん、うん、ただまあなかなかね、あのこう大人になってからだといつも一緒にいるってことは難しいわけですよ、
まあ確かにね、
オフィス内じゃないからね、うん、だからそれで言うとさ、うん、こう時々会って時々話してちょっと面白くてみたいな繰り返しだと、うん、なかなかその一線ってさ難しいじゃない、うん、どうすればいいのかな。
でもさ、あのいつも一緒にいてだと逆にさ、こうかしこまって告白するときにさ、こう何々あのちょっと会いたいんだけども来られるみたいなメールってしづらいじゃん、毎日会う人間に対してさ。
そうだね、う
ん、でも大人になったらさ、そうやって遊ぶ約束するのもちゃんと連絡取り合ってってなるじゃん。
それがまあ普通になってるよね。
そう、自然の流れになるじゃん、告白できるまで、
うん、いつどこで会おうねとかいうのは割と普通だよね、
うん、そうそうそう、うん、それは大人になってそれは得してることなんじゃないのかな。
ど
う
なるほど、まずはだから、うん、シチュエーションは準備できるわけだね、
うんうん、
自然と
そうだね、
こう、まあまあ、だいつも2人で会ってれば、うんうん、まあ、また2人で飲もうよっていうのが、うん、まずシチュエーションは用意できるわけだ、
うん、
でもそこからだよ、そこからだよ、ああの、だってだから2人で飲むところまでは僕はいくらでもいけるの、
うん、
なぜならこんなキャラだから、
確かにね、
もう2人で飲もうよなんて誰にも言えるし、大体相手の女の子もそんなに警戒しない、うん、なぜなら僕こんなキャラだからだからいいよっつって、うん、なんかまあ楽しく飲むんだろうなみたいな感じになって楽しくまわーっと喋って帰るわけじゃん。
だから逆に真面目な空気作るのがすごい大変なんだ。
そう、僕にとってはそこはすごいハードル高いわけ、
うん、
ちょっと口説きにかかるっていうのがさ、どうすればいいんだろうって。
あれじゃあさ、なんか映画とかさ演劇とか見に行ってこう真面目な話とかしたりしないの。
あ、
ま
あ、
熱く語れば
ちょいちょいする、うん、ちょいちょいする、
うん、
うんうん、
その空気を作るなんかがあればいいんだけどね。
でもだから告白だよ、
うん、
告白だね、
告白だよ、うん、告白ってさ、だってさ
浮き足立ってんな。
僕ほら皆さんご存知の通り僕こんなんじゃん、
うん、
だから映画とか演劇の話でも映画とか演劇の話をわーっと盛りだくさんにすることはできる、
うん、
できるんだけど、そのさムードに乗っかって告白するっていうとさ、また告白がだからハードルが高すぎるんだよ僕の中で。告白するとなるともう決め打ちみたいになっちゃうの、もう、うん、こうね、綺麗に行きすぎるから、多分告白しようとした段階で告白されたのと同じなん
だ。あ、もう先は見えてる。
もう相手としては、僕が告白し始めた段階でどうしようかなって考えられるわけ。
あと25手先に大手になる。
そうそうそう。もう読めたみたいになっちゃうわけ。そこがだから、僕はどうしたらいいんだろうっていうさ。
難しいね。じゃあもうさ、いっそのことさ、不意にさ、あら、これすげえ楽しかったよね。好きだ。
もう直で言うね。
でも、
う
ん、それがかなりいいよね、
うん、
もうなんか今日楽しかったねっつって、
うん、
ね、まだ飲みたいね、好きだっていうえっつって、うん、
相手を混乱させるぐらいのがいい。しっかりと受け止めてもらいたいから、それともこうその告白しますよっていう空気で告白をするのと、ああ告白しますよっていう空気じゃないところで突然告白して、その好きだって言った言葉をちゃんと受け止めてもらうのか。
ええ、
どっちだ。
え、いやでも真面目に話したいよそこは、
うんうんうん、
それは始まりとか終わりは僕は結構きっちりしたいタイプだから、
うんうんうん、
そこはねやっぱこうまあまあまあね、あの告白するぞっていう感じでしたいよね。
じゃあさ、そうするとさ、この自分の話で告白するっていう流れにするんじゃなくて、
うん、
相手の話を聞いて告白するっていう流れにした方がいいんじゃない。
例えば、
例えばあのほら、なんだろう、人生相談とかじゃないけどさ、うん、こういうふうにあのしようと思ってるんだよね、こういうふうに行きたいと思ってるんだよね、
うん、
っていうふうにこう言われた時にさ、
はいはいはい、
あ、そうなんだ、そういうふうに行きたいんだ、じゃあ僕はねそういう生き方をすごく応援したいと思ってるし、そばで見守りたいと思ってるんだよね。
あ、まあ、それ中澤さんっぽいよね。それは中澤さんっぽくてなんかド M っぽくて僕に合わないんだよ。
違う、こなんだってさ、でもかといってさ
だ僕のスタンスで言うとそれは嘘になるんだもん。
あ、そう。
そう、僕は、
あ、はいはいはい、
僕は僕の道でもう本当に必死で頑張るし、君は君の道で必死で頑張るよね、うん、 だからっていうところだから、別に見守るとか、うん、そういうなんか支え、
いやいや、方法方法の一つ、僕のだとこういう言い方になるけれどもさ、ちゃんとこう相手の、あの自分から俺はこう思っててさ、こう思っててこうだからお前のことは好きなんだよっていうよりは、相手のことを聞いてそれをに返す形で、
カウンターパンチだよ、
そうそうそう
一回打たせておいてこっちから決めに行
くの、そうそうそうそう、
なるほどね、いや、うん、一理あるね、うん、一理あるし、急に好きだ、もうちょっと面白いとは思う、うん、えってなって、うん、もうずっと一緒にいて楽しいし、もっともっと知りたいなって思うから、僕は君のことが好きだってことが今分かったみたいな、
あー
イエーイ、
これ絶対さ20後半の空気じゃねえよおかしいってこれ
ね、30に向かってる人たちのね、
なんだろうこれは
この声だから勇気が出ないから、
じゃあもう、もうその軽いノリを逆に利用して、
そうそうそうそう、持ってるもの使い
切らないと、違うんだよ、違うんだよ、そこはもう、あの、もうそろそろ CM に行きたいけど、ここだけは押さえておきたいのは、あのね、僕は軽い空気だったら全然いけるの、これはだから武器としてね、もうあのわーって喋ってすごいテンポで付き合おう、うん付き合おうねっていう感じで行くのはできるの、できるんだけど冗談になっちゃう、
そうそうそうそうそうそうそう、
これは前例がある、
あ、
そう、
その空気まとっちゃうと受け止める側も軽くなっちゃう、
それだと、あの、あーごめん和也君とそれは無理だって言われた時もすぐ切り返せるのねマジでかー、やっぱ友達止まりかーって、僕もよく言われるんだよね、やっぱいい人止まりなんだよね、まあいいよ、僕はいい人でも全然満足だし、まあまあこの前はねって、
もういいよ、もう言うなよ、もう言うなよ、
何も言うなもん
でもそれはできるから、うん、それでマジ告白っていうのをちょっとね、うん、考え中なんですよ、
そうね、決めていきたいんだ、
うん、決めていきたい、だからそういった意味でちょっと2人にはね、まあ、人生の先輩としてもうちょっとアドバイスをもらおうかと思ったけど、平井さんからはそんなに
ごめんねごめんね、そんなに
そう、まあ、中澤さんはそういうね、なんかもう臭いこととかも大丈夫な人だし、うん、あとまあ平井さんはね、あの今ルームシェアとかしちゃってるから、なんかちょっと
呼べない環境
だもんな、そういう感じとまたちょっとずれちゃってるからね、
と思うよ、
いや呼べないでしょルームシェアの、
ルームシェア身体変だよ、
彼女とかね、なんか変な空気になっちゃうもんね、だ付き合って1年とか経ったら別になんか友達と一緒にいるとかでもできるようになってくるけど、さすがにね付き合い始めの彼女と俺ルームシェアしてんだけど来る、いや行かないよな、だから平井さんももうちょっと一緒に頑張っていこうよ、僕と一緒に頑張っていこう、5個やろ、5個やろうね毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマを1本配信しながら、31日にはおまけ配信もしております、ワンサイズポッドキャストチョイズレアンテナ、メールの宛先はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。
プロジェクトワンサイズのホームページには愉快なコンテンツが盛りだくさん、平井、中澤、勝也の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中、 http://www.onesize.info www.onesize.info へアクセス、俺に会いたいんだろ、待ってるぜ、中澤雅智でした。
グラサン帽子、あれカスヤ、
あ、どうもカスヤです、ワンサイズポッドキャストチャイズランテナ、
前回でもちょっと話したけども、空回り台風、
はい、
宮下さんと初めて、
はい、
もう第2回を迎えました、
うん
うん、そろそろ第3回が流れるかな、うん、ぐらいの時なんだけれども、
うん、
宮下さん前にここにゲッツに来たじゃないですか、
はい、声優の宮下英二さんですね、うんうん、はい、
それなんですけれども、実は事務所に手紙が届いて、
ほうほう、
宮下さん宛てに、
ほうほう、
でその宮下さん宛ての手紙の中にワンサイズを聞いてっていうのがあった
の、
これすごいよ、
やったね、
面白い、
宮下さん大喜び、本当ありがとう、本当ありがとうって言ってた、
そして僕らも大喜び、
うん、いや、こういう効果がちゃんとあるんですよ、
なんだ面白いなこれ、
いいね、やっぱこういうの、これからもやっぱゲスト呼んできたいよね、
別に、ね、誰かを売ろうとしてるわけじゃないからそれは僕らも、まずは僕らが売れたいんだけど、
まあね、
うん、でもなんかその僕らがやってきたことが一つどこかで実るとかね、
そうそうそう、
そういうのは確かにいいね、
一個形になったね、
快感だね、
これ嬉しいよね、
じゃ宮下さんにはね 今後もノーギャラで出ていただくので、
やめて、そういうこと言うと本当にないぞ、いいよいいよって言っちゃうから、
恩を売りまくっていきますね、事務所の方にもね、恩を売りまくっていきますから、よろしくお願いします、はい、
事務所の方にもね、
はい、
うん、で、そうそう、まあそれはそのここまでの話なんだけれども、うんうん、最近ね、うん、どうしても許せないことがあるのよ。すんごい許せないことがあって、すんごい聞いてほしいんだけれども。
聞くよ。
臭いんだ、自分が。
出た、その話ね。
おーっと。
その話をね、まあ、今日収録日の朝から、もうすっごい話してた。
すんごいがっかりして、僕今日、まあちょっと用事があって、遅れて行ったんだけれども、風呂に入る暇がなくって、朝。うん
でね、まあ、先に僕と中澤さんで打ち合わせをしようと思ってたわけですよ。うん、で、まあ、僕は時間通りに着いちゃって、うん、で、中澤さん来ないなみたいな感じでちょっと待ってたら、うん、結構、みたいな感じで来たわけ。
あ、それ誰誰で来たの？
それ来て、あ、中澤さんおは、うくせ。
っていうような感じになってさ、その瞬間自分が本当に許せなくって。
もうね。もうね、ひどかったね、う
ん、そやから髪の毛濡れてたんや。
そう
そう、だから
シャワー借りたの。
先にね、打ち合わせ済ませて、うん、じゃあちょっとお前もううちでシャワー浴びてけよ。
うん、分かった。
何そん
な、でも来ないでね。
男前と女系なんでそんな。
本当に耐えられなかったんだよ。
うん、
だから今日3人で収録じゃ、うん、で僕なんか本当にトーク中はもう息出して吸い込んで出して吸い込んでになるじゃん。もう無理だと思って、この臭さはって思って、
本当僕もトークしてて自分の匂いが臭いなと思ったらすんごいへこんで全然しゃべれなくなると思ったから、うん、シャワー借りてアクセっていうフレグランススプレー、
はい、だからあんだけ匂いが漂ってたわけ。
そう、入ってきた時に匂いがしたでしょ、うん、
した。
そう、
それなんですよ。
ブシ
ャーって本当ね、僕匂いとか臭いのあんまり許せないタイプで、
う
ん、
僕も許せない、僕許せないから、だから打ち合わせ中も匂いが死ねっつってずっともう臭いから死ねって言って、死ぬかうちでシャワー浴びてけよっつって。
もうだから先週も前回の前々回そのまた前かの放送で、うん、収録終わり際に平井くんに、
ああ言ったね、そういや、
中澤歯磨いた方がいいよって言われた時に俺もう本当に死ぬかと思った。
中澤口臭いよ。
うわーって思って、もうね、自分が臭いとか、自分がかっこ悪いとか、そういうのが一番嫌いだから、だから今後もそういうのに気をつけていこうと思うんだけれども、でもさ、その風呂に入る、朝、僕基本的に朝風呂派なんだよ。朝整えていくタイプなんだけれども、本当にその時間がない時って、どうすればいいだろう。
あ、ね。まず一つは、うん、僕も今日実は朝シャワー浴びてる時間がなくて、うん、でもやっぱね3人でやるから、うん、失礼がないようにしたいと思って、うん、僕はちょっともう本当に簡易的だけど濡れたタオルでブワーってとりあえず体を拭くと、とりあえず拭き、なんかシャワー浴びて
風邪ひいた後時のみたいな、
そう頭乾かしてみたいな、わーってやってるともうそんな時間はないと、うん、ただもうなんか大衆的なものがまずメインに出るのは脇の下とかじゃん、
だね、
男的にね、だからもうとりあえずもうキュッキュッキュッキュッ拭いて、まず拭いて、であとは僕もアクセシ
ュッ、あ、だから置いてあったんだつけど、
いや僕はでも普段からなんですけど、でもそうやって、まあ、割とだからねやっぱチェックして、まあ不快ではないレベルまで落としていこうと、うん、
そうだね、
そこぐらいはやりますよね。
やっぱタオルか濡れタオルか、うん、それ使ってこう、
そうやっぱ最悪 なんかこう結局臭くて人のモチベーション下げると、なんかミーティング自体が効率悪くなって、うん、最後にこうダメージがでかいから、それやっぱもうできるだけね5分取れるんだったらそうやるみたいな感じ、うん、でもそんな時間も取れないときは僕がちょっと前に掘り出し物のコーナーで紹介したボディーミント、
ボディーミント
ボディーミントっていうね、この
これか
錠剤があるんだけど、これは毎日2粒ずつ飲み続けると体臭が軽減されるわけよ。
ほ
ー、体の毒素を出していって体臭が軽減されると言われている
すごい。
そうだからもうこれを飲んである程度こう自分から出てくる体臭はまあ抑えて、うん、あとはだから自分の体でね、こう汚れっていうか汗とか、あとなんかこう汗に含まれる雑菌とかで匂いが発せられるときはやっぱ拭くしかないんだけど、そう元は軽減される。
匂いってさ食べてるもんだからね、
うん、
ひとまずね、
そう
なるほどね、
たまに食べたものの匂いが自分からするときない、
特にニンニクとかそういうこと
か、まあニンニク
お酒とかさ、うん、あと肉とかさ、そういうの食べてると出てくるんだよね、うん、
あワインばっかり飲んでるとワインの汗がみたい なんか
カレーパンを食べた
カレーカレーわかる、
なんかあれなんか脇からカレーパンの匂いがする、
カレーパンとかカレー、うん、カレー系わかる、あれそう、あのあっち系の香辛料的なやつは、うん、なんかねちょっと多めに取るとなんか体から出てくるよ、ね、
そうそうそう、やっぱその香り付けのものってそのまま出てくるんだよね、
うんうん、だクレオパトラとかの話もあるよね、
あ、はいはいはいはい、
ずっとなんかあの匂いの強いものを口から入れて、でこう香水じゃなくて体から自然のこう匂いを出すようにしてたとかいうね、やつをやってたから、
やっぱあるんだね、俺これ騙されて買っちゃう、いくらだったの？
これはね、4000円ぐらいです。1ヶ月で4000円ぐらいです。
あかんわ。
でもこれはどうかですよ、だから価値観としてね、
そうね、
自分がそれを必要とするかしないか。
それだったらお茶とかあの紅茶とかちょっと香りの強いもので自分で頑張っていった方がいいかもしれない。
もうそれは頑張れるならいいとは思いますけどね、
でもまあ研究の余地は、
うん、でも僕は今日は死ねと思った
俺も今日は死んだ方がいいと
どっちもどっちで、
だからこれからはね気をつけていきたいよね、
うん、そうね、
はい、
頑張ります、
はい
はい、
以上ですか？
以上です。
さて今回もお送りしてまいりましたチョイズレアンテナ、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今回はちょっとスリリングなコント風なものが同時配信されておりますので、そちらも合わせてお楽しみくださいませ。次回配信は10月の1日水曜日の予定です。
スリリングかどうか分かりませんが、今後も1日11日21日の月3回と31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。また皆様からのメッセージもね、随時募集、
随時
募集しております。宮下さんへのお手紙だけじゃなく僕たちにも
いやもう宮下さんのお手紙は、ね、ワンサイズを聞きましたっていうのを書いて事務所に送ってもらっていいし、ラジオネタだったらそれは空回りたい風に送ってもらっていいんだけど、うんうん、まあ、僕らのファンレターは今のところ僕らが受け付けてるから
そう、ね、
はい、
僕らにも、何らかの、ね、メッセージやあのお手紙やメールなどお待ちしております。そろそろね10秒チャレンジのお題も本当に苦しくなってきました、僕らが食いついちゃいそうな
弱音を吐くな、
切実や
ネタを送ってください。
ネタも募集、うん、
メールの宛先はラジオアットマークワンサイズドットインフォでお待ちしております。
はい、プロジェクトワンサイズのウェブサイトには僕らの情報が盛りだくさん。 URL は http://www.onesize.info。 お友達にも紹介してください。ブログの感想なども心よりお待ちしております。サイトには最新出演情報など僕らの活動が随時更新されております。皆さんの応援が僕らの喜びであり支えです。ぜひチェックしてください。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直之、構成演習は黒ネズミ。お相手は
匂いに敏感な僕は好きになった女の子の匂いにも結構敏感になります、粕谷浩二と、
あ、同じくすごく敏感になります中澤雅人、
全のっかりだ
同じく女の子の匂いっていいよね、平井正幸でした
全のっかりだよ
いいよね。
それでは皆さんまた次回、
ワンの次はワンサイズポッドキャスト、さよなら。
で
もさ、そうシャンプーの匂いとかもね、
シャンプーあれはやられる
ね、甘い匂い、うん。